時刻は午後7時15分になりました。ここからは8時までまだらじ生放送でお送りします。お相手は田口智子です。この番組は第三倉庫と未来へピピピ、小樽クリエイティブプラスの提供でお送りします。さて、このまだらじなんですけれども、名前はまだまだない会議、略してまだ会のラジオ版なんですね。小樽であんな夢こんな夢を叶えたいというまだ会の登壇者にスタジオに来ていただきまして、ラジオでも夢を語ってもらうという番組です。では早速今日のゲストをお呼びしたいと思います。7月18日木曜日開催の第6回のまだ会登壇者、谷口かなえさんと岩城浩太さんです。こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
よろしくお願いします。さあ、お二人ですけれども、まあ後からゆっくりねそれぞれの活動は聞きますが、谷口さんも岩城さんも肉体派ということでまとめてよろしいでしょうか。
はい、そうですね。
スポーツ系と言いますか、体育会系と言いますかね、はい、そしてお二人ともラジオなのが残念。岩城さんはイケメンだし、谷口さんは美しいしね、ちょっとラジオなのが残念ですねっていうことにしておきましょう。はい、ほっとしてるかもしれませんけどね、お二人はね。まあ、そんなお二人なんですけど、谷口さんは、はい、パラパラを使って地域を活性化しようと活動されている、これなパラパラ指導者っていうんですか。
まあ、そうですね、パラパラの講師と名乗らせていただいてます。
わかりました。そして岩城さんはキックボクサー。
はい、はい
ね、えで もちろん岩城さんもキックボクシングを教えてる。
はい、そうです。
自分もやるし人にも教えると。
はい、
でお二人はだから本当そういう意味では同じですよね。
そうですね。
はい、というわけでね、二人は今日ゆっくりとお話を聞いていきますが、ぜひ谷口さん岩城さん宛てのメッセージもお待ちしております。ちょっとこの番組ですね、45分間生放送なので電話でのメッセージは聞き取る時間がないので、メールでのメッセージだけとさせていただきます。メールの宛先 763@fmotaru.jp、 数字で 763@fmotaru.jp までお寄せください。ではまずは谷口さんにパラパラの話を聞いていきたいと思いますが、はい、谷口さん、ちなみにパラパラって結構昔流行った感じのあの踊りですよね。
はい、あの踊りです。
あの踊りですねちょっと知らないリスナーさんもいるかもしれませんので、はい、改めてパラパラって何なのか教えていただいてもよろしいですか。
はい、パラパラはですね、うん、1980年代に誕生した、はい、日本発祥のダンスなんですけど、うんうん、まあ、言ってしまえばディスコがちょっと派生してできたダンスっていう風にも言われてるんですけど、はい、その踊りの特徴っていうのが、まあ、足のステップ、うん、まあ、どれも単調なんですけど足のステップと、で音楽の表現っていうのが基本的には腕の振りがメインになるんですけど、うん、それがちょっと分離して、この足と手が一緒の動きっていうよりかは、うんうん、結構右足が出るのに左手が出たりっていうことで、はあ、ちょっとこう脳トレみたいにもなっちゃう、少しこう規則正しい動きといったらいいんですかね。それでちょっと表現するっていうダンスなんですけど。
そうですか。あれ確かまだ会でもちょっとみんなでやってみたっていうのありましたよね。
ありました。
結構あれ難しかったですね。
難しい、簡単そうに見えて難しいってやっぱり言われます ね
動きは確かに手を振ってたりとか、はい、足はこう右に出たり左に出たりステップ簡単そうに見えても、はい、それが手と足の動きが違うだけであらあらっていうね。
そうです。やっぱり笑いが起きてましたね
このやっぱ笑いが起きることが大事。
はい、私のモットーはもうこの楽しいっていうものなので、踊れるなんて言うんだろう、こう完璧に踊るとか、うん、そういったものを目指すのではなくて、踊れても踊れなくても楽しい、うん、むしろ踊れないから楽しいみたいなのをモットーにしてます。
じゃあそれはうまく踊れるとかじゃないんだ。
そうです。もうこの笑うっていうことのなんていうんだ、楽しさですね。
できなくてギャハハみたいな。
で、そうです。
他の人の振りとか見てちょっと笑っちゃったりとかそれでなんかみんなが楽しく笑顔で、はい、でも頑張ろうみたいなところがいいってことですね。です、
はい、
パラパラ奥深いですね。
意外と奥が深いです。
ちなみに岩木さんパラパラは踊ったことあります？
踊ったことないですね。一応多分ギリギリなんか知っている世代なんじゃないかなとは思ってるんですけど。
確かにかなり若いですもんね、
はい、
20代
24ですね。
じゃあちょっとね、うん、知ってるかなぐらいで。まだかいで踊ってみた、ね、
まだかいでやってみました。めちゃくちゃ難しかった
ですよね。
めちゃくちゃ難しかった
スポーツマンでも難しいってことですよね。
全然できなかったです
これ谷口さんあれですね、スポーツできるからってパラパラ踊れるってわけじゃないのね。
あ、全くそうです。全然違ってて、
うんうん、
なんかできるできるっていう感じの人が意外とできなかったりとか、うん、よく若いからできるんでしょうとかって言われるんですけど、うん、全く世代とかも関係なくて、
はあ、じゃあ逆に私運動音痴なんですっていう人も意外にできるかもしれないってことね。
そういう方多いです。
そうなんだ。じゃあ本当に老若男女、はい、いろんな人が気軽に楽しめそうな。
そうですね。
そして笑って楽しむ、
はい、
いいですね。そうですか、わかりました。まあ、そのねパラパラ、まあ、今ちょっと聞いただけでもなんとなく楽しそうだってことはねラジオを聞いてる方にも分かったと思うんですけど、改めて谷口さんいつからそのパラパラと出会ったんでしょうか。
はい、私はですね、うん、13歳の頃にちょうどテレビでギャルとパラパラっていう感じで、うんうん、バーンとこう爆発的に流行ったのがその13歳の時だったんですけど、はい、まあ、たまたま夜更かしして見た番組内で、うん、もうギャルのお姉さんがこうキレッキレでパラパラを踊っててギャルのお姉さんに釘付けというよりも、はあ、なんだこのダンスはってなって、
はあ、
そこからパラパラっていうダンスやりたいと思って、まあ、地元のゲオに行って、うん、で DVD を買ってきて、
はあ、
家でひたすら練習するみたいな日々が始まりました。
13歳ってことは中学生ってことですよね。
そうです、中1です。
なんとなくそれだったらパラパラのダンスっていうよりもそのギャルに憧れそうな感じもするけど、ギャルではなく、
そうです、
ダンスに釘付け。
ダンス、なんだこのキレキレのダンスかっこいいってなりました。
もともとダンスが好きだったの？
踊ることは好きでしたね、
子供の時から。
子供の時から
ダンス習ってた？
習ってないです。
あ、習ってないけど踊ること好きで、
はい、
そして中学の時に衝撃のパラパラとの出会いがあった、はい、でもさすが行動的ですよねすぐゲオに行ってDVD 借りちゃうあたり、はい、ちなみに岩木さん後からねキックボクシングの話聞きますけど、はい、キックボクシングも DVD とかあるんですか？
あるにはあると思うんですけど見たことはないですね、うん、
じゃあやっぱりより行動派なのが、
うん、すごいと思います。
谷口さんってところですね、はい、いやしてそれ見て、
はい、
ハマっちゃって、でそれから どうなっていくんですか？
講師になるまで。それからはもうずっとこう家で在宅で、うんうん、在宅でパラパラを踊って
中学生だしね、
うん、踊ってたんですけど、
はいはい、
でやっぱりこう大人になると、うん、そのやっぱりこうパラパラが好きな人たちが集まって踊る、うん、まあ、クラブに足を踏み入れてからは、
はい、
もう全国にお友達が増えて、
パラパラ仲間。
そうなんです。今でもずっと続いてるお友達とか結構仲が深いお友達もいるんですけど、ただあくまでも趣味でやってたっていう感じなんですけど、うんうんうん、でも私ずっとバスガイドも高校卒業してからやり続けてて、
はい、
バス
お仕事ね。
そうです、
うん、
なのでバスガイドの仕事しつつ週末は踊りに行くみたいな生活をしてて、でも2年前に私札幌に引っ越して、はい、地元が富良野なんですけど、うん、札幌に引っ越してきて、で介護施設の紹介業というもうガラッとこうなんだろうバスガイドからこうガラッと変えたお仕事があったんですけど、うん、はい、その時にやっぱり、まあ、この介護施設の紹介業ということはお客様が高齢者の皆様ということと、うん、でもなぜかそれとは別に趣味何って聞かれた時に、うん、いやーって、まあ、パラパラ踊ることなんですよねって言ってたら、うん、結構周りの 4,5 人ぐらいから、うん、なんか高齢者とパラパラ踊ったらみたいな感じで周りから言われるようになって、
うんうん、
で私が一番否定してて、いやいやいやそんなそんな
無理ってこと？
そうです、もう趣味で踊ってるだけだから
自分がね
そんなに教えることもできないし、うんうん、みたいな話をしてたんですけど、はい、でも一旦立ち止まって、あれでもなんか面白そうだなと思って、うん、で踊るっていうことを決めたんですよね、
はい、
で決めて周りの人に高齢者と今後ちょっとパラパラ踊りますんでみたいな感じで言ってたら、うん、もうその何日か後かに NPO 法人の方と お会いして、はい、うちでやってみないっていう話になって、
すごいな話早
い、決めたら早くって、はい、で去年の5月からスタートさせて、まあ、なんか自然に本当にそこからはなんだろう、こう営業に行くとかではなくて、うん、本当にこう口づてで広がっていって、はいはい、でまあ、私札幌に住んでるので、うん、札幌の介護予防センターさんからご依頼いただいたりっていう、どんどん広がっていった感じなんですよね。
じゃあもういつの間にか気づいたらパラパラ講師になってた。
そうです、最初はそうなんかただただ楽しいっていう感じで、うん、なんか講師ですっていう感じではなくって、うんうん、ただただ楽しくてやってるって感じだったのが、うん、まあ、やっぱり これが本当に趣味からなんとなくグラデーションでこう事業になっていったみたいな感じです、うん。
いや、岩木さん、これもしかしたら岩木さんにも通じるかもしれないけど、自分が好きでやってるプラスそれを見て、好きでやってるのを見ると周りもなんかちょっとやりたくなるというか、そこってあるのかもしれませんね、
う
ん、
そうですね、
うん、やっぱり楽しくなさそうだったら当然 ね、
う
ん、
そうですね、
やりたいって皆さんに思ってもらえないもんね、うんうん、谷口さんよっぽど楽しそうにパラパラもやってたし周りの人にそれが伝わっちゃったみたいな、はい、もう漏れちゃってたんですね
漏れてますね
漏れ出てたんですねそうですか。じゃあそういう思いがあっていつの間にやらそのおじいちゃんとかおばあちゃんとか、まあ、主に高齢者の方とパラパラを踊っている日々ってことですか。
そうですね、介護予防センターさんからのご依頼で、うん、まあ、札幌市から委託されているので、うん、そこの曜日が決まっている日に、まあ、この時間に来てほしいということで外部講師として、うん、招いていただいたりですとか、あとは介護施設のデイサービスのプログラムの一つとして採用していただいたり、最近では高齢者ではなくて放課後デイサービスでお子様にお伝えする機会があったんですけど、それもすごい楽しかったって言ってくれて、また本当に世代関係なくなんかこうできちゃうなっていう感じで、だんだんこう広がってきてます。
ちょっとパラパラまたブーム来るんじゃない、ね、今の小学生とかが、はい、もしかしたら谷口さんに教えてもらうことでパラパラ大好きになっちゃって、うん、中学生の時に谷口さんがパラパラ面白いと思ったのと同じようにね、もしかしたら、はい、第何次パラパラブームが来るかもしれませんね、はい、
次世代の
いや絶対子供楽しいよね、うん、
楽しい、
シンプルな動きだけどね、結構汗もかくだろうし、
そうですね、
ね、楽しそうな感じがします、はい、じゃあそんなパラパラで小樽も活性化したいということで、
はい、
もう活動を始めているわけですね、
はい、
はい、じゃあ、まあ、マダカイでね、まあ、そんなお話もしていただいたと思うんですけど、あのマダカイっていうのはまずこうプレゼンでね、こんなことを私はやりたいんですっていう話もするけど、その後ブレインストーミングがあって、はい、その参加者たちからあるテーマのこういろんなアイデアもらうっていう場面あるじゃないですか、はい、どんなアイデア出ました。
結構ね、うん、いけるなっていうものが結構多かったんですけど
実は私あの谷口さんチームに入ってたんですよね、はいはい、ブレストの時ね、
結構これはもう実現できるっていうものがたくさんあったんですけど、うん、はいはい、まず一つその高齢者施設に DVD を配布するっていうのは、うん、実はもうこれは札幌でなんですけど、うん、こういう話が若干出てきてて、
はいはい、
DVD とかあと YouTube をちょっとやろうかっていう話が出てきてるので、うん、これはまあ実現はできるなっていうものがあったりとか、
はい、
あとあのコスプレのイベントが小樽でありますよね、
うんうんうん、
でやっぱりそのコスプレの人たちとコラボしてパラパラを踊りましょうっていうのも、うん、
めっちゃ絵になるね
まあ、これも実現はできるなって、まあ、お友達とかでコスプレ好きなお友達もいるので、はい、うん、あできそうって思ったのと、
はい、
あとやっぱり観光地として小樽ってすごく有名なので、うん、あの運河沿いで並んでみんなでってなるとなんか TikTok とかでバズりそうって
面白いんじゃ
ない、で紹介もできるっていうのがあったのと、ちょっとまあ私これは個人的な ものなんですけど、はい、おじさんパラパラセミナーっていうもの
いいと思う、あえてのおじさんね、はい、
そして、まあ、それこそ TikTok とかで、うん、まあ、そのおじさんが、まあ、100日で、うん、例えばこうパラパラをマスターするまでみたいな経過を TikTok で配信とか投稿したらバズるんじゃないかっていう意見をいただいて、ああこれもいけそうだなって思いました。
いけるよ、おじさん頑張れみたいな気持ちになるし最後キレッキレでみんなで踊ってたらそれはそれで面白いし、はい、やれるんじゃないですか。
やれそうと思いました。
ぜひ小樽のおじさん、これね、まあ、おじさんって呼びかけるのもなんですけどリスナーのおじさま方、我こそはという方がいらっしゃいましたら、はい、うちの会社で取り入れたいとか ね、 ね、バスとかさ、はい、タクシーの運転手さんとか、
そうですそうです、
自分の会社もこう PR しつつ、はい、体も動かし、いいんじゃない、
いいと思います。
ちょっと我こそはという方、あの FM 小樽宛てにメッセージお待ちしております。いや、いいですね。じゃあやっぱりこうブレストだと自分では思いつかないようなアイデアが結構出た、
出ましたね。あ、こう、こことコラボしてやってもいいんだっていうものもありましたし、うんうんうんうん、結構いろんな観点っていうかいろんなこう視覚から言っていただけた気がしたので、うん、どれもこれも面白いなって思いました。
そうですか、よかったですね。やっぱりマダカイってなんか面白いですよね。
面白いです
ね。本当に短い時間のプレゼント、そしてブレストなんだけど、なんかこういろんな人のいろんなパワーが、
はい、
そこでこう相乗効果になるというか化学反応になってね、うん、面白いアイデアがいっぱい出るので、ぜひまたマダカイにもね、お越しいただきたいと思うんですが、はい、さあそんな、谷口さんですが、もう間もなく小樽でパラパラの講座といいますか、ありますね、
はい、あります。
はい、教えてください。はい、
まちゼミというものがあるんですけど、うんうん、稲穂にある、三つの薬局さんというところで、はい、一応2回ほど、この体験レッスンという形で、募集するんですけど、はい、9月の28日土曜日の1時半から2時半の1時間、
うん、
それと10月12日の土曜日1時半から2時半で、一応このパラパラを全く知らない方でも楽しく、うん、脳トレできますということで、
はい、
パラパラの体験レッスンをさせていただきます。
すごい楽しそう、絶対ねえ、あのサンモール一番街にあります三つの薬局さんの中でこんなことをやっちゃうということで、はい、初めてですよねきっとね、三つの薬局さんでパラパラってね。
あ、実はですね、はい、1回だけ三つの薬局さんが、うん、まあ、主催という形でやってみますかっていうので、はい、まあ、三つの薬局さんにお越しいただいている方と一緒に1回だけやらせていただいたんですけど、
うん、そうだったんですか。
なんとその時に肩があんまり上がらないから踊れないかもって言ってた方が、うん、夢中になって踊ってたら肩こんなに上がったって言って、元気にというか、
うん、
か、あのすごい楽しかったって言って帰って行かれたんですよね。
そのパラパラを一緒に踊ったその帰りには、
はい、
肩上がって
たんです
よ。腕上がるようになったって、はい、どういうことパラパラすごくない？
なんか夢中で踊ってたら上がったって言ってて、
うん、へえ。いや、それもきっと楽しく踊ってるうちに夢中になっちゃうんだろうね、はい、やらされてる感というよりは、
そうですね、
やっちゃってたみたいな、
はい、
上げちゃってたってことねいやー、パラパラ恐るべしですね。
すごくなんか嬉しかったです。
よかったですね、はい、しかもこのまちゼミの、実は私パンフレット見てるんですけど、うん、はい、このね本当に表紙に、あ、ね、谷口さんいると思ったらそのすぐ左下に、はい、あれこの人マダカイでいたなっていうなんと足の爪切り専門家のマヤさん、
はい、
マヤさんもやるんですね。
マヤさんもそうです。マヤさんからのご紹介で、
はい、
マチゼミカナエさんきっといいと思うよって言ってくださって、うん、で三つの薬局さんともマヤさんはつながりがあるので、
はい、
どうっていう感じでお誘い受けたんですよね。
じゃあマダカイつながりで今回小樽でこういう講座の機会が、
そうなんです、
すごいぞ、まだかい。
ありがたいです。
ねえ。いや、これからもまたいろいろとね、
はい、
広がっていけばいいですね。わかりました。ということで、 まあ、まずね今日の話を聞いてパラパラ踊ってみたいという方は、モタルの方まず道の薬局さんにね行く、この町ゼミに行くのがいいかなと思いますので、はい、こちら9月9日から申し込みの受付開始となっております、はい、で詳しいことはまた、FM モタルのホームページ、このねマダラジのホームページに書いておきますので、ぜひそちらのホームページもチェックしていただければと思います。というわけでとりあえずダダダッと谷口さんのお話を聞いてまいりました、はい、どうですか岩木さん、パラパラ踊りたくなりました？
なりました
大丈夫、言わされてない？
ジムでやってほしいなと思ってて、
はい、コラボいいじゃない？
鏡もあるし床はマットなので、もういい環境かなと思って、ぜひお願いしたいです。
すごい、今度またここでのコラボがね実現しそうですけれども、はい、ぜひまたこういう話がどんどん広がっていけばいいなと思いますが、ではまず谷口さん、ここで一曲何かリクエストと思うんですが、やはりパラパラの曲ですか？
それがですね、はい、一応パラパラの曲と思ったんですけど、うんうんうん、その私実は高齢者の方にお伝えするときに、うん、あの北の国からのテーマソングを DJ さんにアレンジしていただいたものを、うん、ウォーミングアップとしてお伝えしてるんですね。なので一応その北海道らしいものでちょっと入り口を広げるっていう形なので、はいはい、今日のリクエストは北の国からのテーマソングでお願いしたいです。
フラのご出身ってね言ってたしね、はい、はい、ではこの曲を聴きながら皆さん想像してこの曲をどうアレンジするんだっていうのをね想像していただければと思います。なんかこの曲でどうしてってね思いますけれどもまあそれはそれとしてね、フラのご出身ですし、はい、はい、北の国からのテーマソングをお送りをいたしました。さあここからは岩木浩太さんですけれども、はい、お待たせをいたしました。岩木さんはキックボクサー、
はい、
ね、イケメンだしキックボクシングしてモテるでしょ？
モテます
言っちゃったよ言っちゃいました。谷口さん聞きました？まあ確かに、うん、納得っていう感じのね、はい、イケメンですけれども、さあ、岩木さんですけれども、はい、まずなんで岩木さんはキックボクサーというかキックボクシングやろうと思ったんですか？
はい、あの元々父親の影響で、はい、大体15、6年ぐらいサッカーをやってたんですけど、はい、大学入るところにちょっとだんだん熱が下がってきて、うん、大学からちょっとまた新しいスポーツに何か挑戦しようと思っていろいろ見てたところ、もともと若干空手もやってて、うん、でまあ、そこは師範が怖かったり先輩が怖かったりちょっと逃げ出しちゃってたんですよ、うん、でもう一回でも格闘技何かやってみたいなと思って探したところ、キックボクシングを始めようってふうになりました。
格闘技っていろいろあるけど、中でもキックボクシングになった何か理由ってあるんですか？
う
ん、
なんか本当は詳しく言うとムエタイっていうあのジャンルを習いに行ってたんですけど、はい、その札幌の時通ってたジムがもう本当にタイ人が教えてくれるんですよね。で結構本格的で、やっぱタイ人なんかもう空気がすごい和むんですよ、ジムに行くと。そこにまあハマっちゃってずっと通ってましたね、うん、
へー。じゃあ、キックボクシングといい言ってるけれども、うん、ムエタイからじゃ始まったんだ。
始まりはそうですね、はい、きっかけは
そうなんですね。で、まあ、自分でじゃあやっているうちに、うん、こう今は教えるところまで、ね、はい、至ってますけど、
そうな
んですよね、どういう、こう流れだったんですか？
はい、大学生から始めて、うん、一応大学卒業を機にあの小樽のジムに、うん、今のデサフィオサークル活動していた頃に入会して、はいはい、でそこから2023年 の、うん、あのマチュア全日本で、運よく優勝して、でたまたま、はい、
若干2人ですけれども
たまたま東京の団体の方からプロのオファーをいただいて、そこからプロデビューをして、そのを機に、まあ、トレーナーとしてもやっていこうっていう、はい、
すこ2023、去年ってことですよね？
そうですね、去年、はい。
大学からやって去年っていうことは、でもそんな長くやってたわけじゃないですよね？
そうですね、5、6年くらいですかね、はい、
すごいですね。 なんかやっぱ才能があった
んですかね？いや、どうなんですか。でもあのマイナースポーツなので、うんうん、結構そこがいいところかなと僕は思ってて、やっぱメジャースポーツの、まあ、野球だったりサッカーとかで18歳から始めてプロになれるかって言われるとやっぱりちょっと難しいと思うんですけど、やっぱこういうまだマイナーなスポーツだとそういうところも夢があって、うんうん、いいかなと思いますね。
すごい。でもマダラジはね、そのマダ会の話をするっていう場かもしれないけど、はい、もう普通にただ単に小樽、うん、にそういうアマチュアのキックボクシングの大会で優勝した方がいるっていうことをもっとみんなに知ってほしいですよねみんな知ってるって感じですよね。 ぜひぜひ、本当に多くの方にしてほしいなと思いますけれども、じゃあ、まあ、プロになって、はい、でじゃ自分自身も試合に出ることも、はい、今もあると。
はい、あります。
かつそのデサフィオってね、先ほどおっしゃってましたけど、はい、そちらの方のジムに今も行ってる。
はい、はい、通ってます。
そうですか。でそこで教えてるんですか。
はい、一応そこが、うん、これからオープンするにあたって僕が代表になって、はい、主な、ま、キックボクシングは僕が基本的に教えるっていう。
そっかそっか。前から自分は通っていたけれども、はい、今度は自分が代表になって、
そうなんですよね、
キックボクシングを教えると、
はい、
すごいですね。それは自分がやっぱり代表になりたいという思いがあったんですか。
そうですね、はい、もともとの代表の方からも、うん、ちょっとぜひやってほしいということで、はい、お願いされて、まあ、お願いしていただいて、
うんうん、
ぜひやらせてくださいということで。
すごいですね、はい、自分でもまさかサッカーやってた頃にこんな未来があるとはってね。
そうですね、全く考えてなかったですね。
ですよね、はい、で普段のじゃあお仕事はキックボクサーということですか。
あ、いえ、さすがにそれだけだとやっぱり難しいので、はい、普段は花屋の稲穂町にある花売業草というところで、
なんと、
はい、花屋として働いています。
谷口さん、草さん知ってます。
いや、ちょっと知らないですね。
ものすごくおしゃれな花屋さんなんですよ。、
はい、
なんていうのかな、ちょっとお花、カラフルなお花というよりかは、うん、ちょっとトーンが落ち着いたような、うん、おしゃれなお花がいっぱいあって、うん、お使い物っていうか、こうプレゼントでもらったりすることもいっぱいあるんですけど、うん、すごく素敵なんですよ。
いいですね。
もうぜひ、谷口さんのファンのおじさまたちに草さんの存在を教えてあげてください。そうすると草さんから花が届くと思いますので、はい、さりげなく教えてあげてください。水野薬局からもすぐ近くだから。
そうですね、
伝えておいてください、はい、ちょっと話がそれましたが、はい、じゃあ普段は岩木さんは花屋さんなんだ。
はい、で詳しく言うと2店舗目、うんができまして、うんうん、そこは観葉植物専門店なんですよね、はい、で主に今はそちらの方で働いてて、うん、で夜は自分のジムで働くっていう、う
ん、
はい、
すごい、なんか二足のわらじですね、
うん、そうなんです。
でもなんかそのまた花屋さんやりながらのキックボクサー&トレーナー、うん、ちょっとキュンときますね、うん、
ギャップが
ね、 ギャップがね。あら、そうですか、すごいな。はい、どうですか、その全然違う、まあ、仕事というかね、うん、
そうですね、
なんていうの、縦分けっていうか、こう切り替えできます。
それぞれやっぱりもう全く別の、もうあまりに対極なので、うん、そこが楽しいですね。
あ、そうですか、うん、いや、これはじゃあキックボクシングのジムにはなかなか行けないわ、でもイケメンの岩木さん見たいわっていう方はもうさりげなく草さんにね行ってね、うん、
ぜひ来てもら
いたいです。観葉植物買いに行くっていうのがベターですね、うん、はい、わかりました。まあそんな岩木さんですけれども、マダカイの会場ではデモンストレーションもしてくれまして、うん、はい、まあ、話としてはじゃあそのジムのことでしたよね。
はい、基本的には、はい、そうです
ね。どういう、こうテーマで時はブレストは行ったんでしょうか。
ブレストは、キックボクシングをより気軽に始めやすくするためのアイデアということで、うん、皆様からいろいろいただきました。
やっぱりまだキックボクシングは気軽に始めづらいスポーツ、
僕のイメージですけど、うん、やっぱりまだちょっと怖かったり痛いっていう負のイメージが若干強いのかなっていう印象なんですよね、
うんうんうんうん、
なのでちょっと何かいいアイデアがあればと思って、
うん、そうですか、はい、どんなアイデアが実際出ましたか。
その小中学校に行って体験会とか、うん、それこそパラパラみたいにその高齢者施設に行って、うん、まあ、その簡単なキックボクシングの運動風なものを提供したりとかっていうのがいろいろいただきました、
はい、お、これはもう使えそうだなっていうアイデアもありました、ま
あ、早速母校が応用高校なんですけど、はいはい、ちょっとそこの先生にお願いして体験会を開いていただきたいなと思っておりました、
うん、素晴らしい。まだじゃあ実現はしてないけど。
そうなんです、はい、
いやいいんじゃないでしょうか。もしこれを聞いてね、まあ、教育関係者の方とかね、はい、まあ、教育じゃなくてもどこかでの施設でね、あ、キックボクシング私たちもやってみたいわ、取り入れてみたいわっていう方はじゃあデサフィオさんにご連絡して、
はい、ぜひ、
ね、
はい、
そういう機会が増えていくといいですよね、うん、で改めてなんですけど、実はうちの娘、はい、うん、中学1年生なんですけど、ちょっとまあ男子っぽい女子ではあるんですが、はい、今まで格闘技経験ゼロなんですけど、
はい、
キックボクシングやりたいって言ってるんですよ。
あ、嬉しいですね。
そういう全く格闘技経験ない女子でも、うん、 できるものですか。
今 の, あのデサフィオの会員さん方は、うん、多分ほとんど完全な未経験者の方が8割以上かなって感じなので、うん、
はい、
もう本当に気軽に始められるものなんだよっていうのをより多くの人に伝えれたらとは思ってます、
うん、そうですか、うん、まあ、さらにうちの娘ですね、体力ないんですよ、はい、体力ないくせにキックボクシングやりたいってどうしてってなんでなのって聞いたんだけど、なんかストレス発散になりそうって言うんですよね、
うん、
やっぱり発散になるんですか。
一番なるスポーツなんじゃないかなとは僕は思ってるんですけど、やっぱりそのなんていうんですかね、衝動的なとこって人間あると思うので、
うんうんうん
うん、それを発散するっていう、まあ、一番なん、まあ、暴力じゃないですけど、そのなんか叩くサンドバッグがあったり、
うん、
ミットがあったりっていうするスポーツはやっぱり発散しやすいんじゃないかなという個人的には思います。
やっぱりそうなんだ、うん、うちのパパにね、娘がね、サンドバッグ代わりにやるよりは当然、うん、本当のサンドバッグでやった方がいいってことですよね、
は
い、
お父様のためにも、
ね、お父様のためにも全体的な平和のためにもいいですよね。そうですね。そっか、わかりました。どうですか、谷口さんもキックボクシングやってみたいなんて思います？
いや、やりたいです。私実際あのキックボクシングを見るの好きだったんですよ。
へー。
なので本当にこういう機会があったらと思いますよね、
うん、いや、これもまたね、こうやって岩城さんのことを、うん、例えばマダカイとか私たち今ラジオでね、うん、こう知って知ると、あ、こういう方がやってるんだって分かるから、うん、よりこう生きやすくなるっていうか ね、
そうですね、
そういうのがあるので、うん、そういう意味でもやっぱりマダカイに出てよかったんじゃないですか。
めちゃくちゃ良かったです、
ね、あれ、そうだよね、もともとどうしてマドカに出ようと思ったんですか。
もともとはあの運営してくださってる、うん、タグビーの歌原くんと同い年で、
はいはい、
そこで意気投合してちょっとご紹介いただいたっていう流れなんですよね、うん、せっかくなんでアピールしちゃいなっていうことで、
はい、そんな機会なかなかないものね、
うんう
ん、
そうなんです。
このキックボクシングのことを知ってもらうとか、うんうん、ジムのことを知ってもらうとってね、なかなかないのに、ああいう場で、うん、よかったですね。
本当によかったと思ってます。
だって本当にマダカイっていろんな仕事のいろんな世代の、うん、まあ、小樽の人だけじゃないいろんな人が集まるじゃないですか、
はい、
こうブレストの時とかも、うん、ね、全然こう隣同士の人は知らない者同士が、はい、一生懸命一つのテーマでアイデアを出すわけですよね、うん、だからすごく本当面白い機会だなって改めて思いますよね。わかりました。じゃあぜひそのね、いろんなアイデアが出たのを、
はい、
岩城さんも活用して今後ね、ジムがどんどんこう広がっていくといいなと思いますけれども、はい、デサフィオはもともとあった、
はい、
ジムですけれども、
はい、
まあ、新規にこう、はい、岩城さんが代表になって頑張っていくということで、はい、これマダカイを通じてこうメンバーになろうとした方とかこう、うん、お問い合わせとかっていうのは今まではあったんですか。
一応宇多原くんは強制的に入会ということでまだ言ってはないんですけど、
はいはいはい、
まあ、もう今ラジオで言ったんで、
はい
はい、強制的に
1名ゲットですね。はい、わかりました、まあ、うちの娘ももしかしたらね行くかもしれませんしね。わかりました。で、今後じゃあどのようにそのデサフィオの方に私たちはこうもしやりたいっていうのがあったらね、はい、連絡したりとかすればいいですか。
まあ、一応、うん、デサフィオのホームページは用意してあるので、
はい、
そちらからかもしくは公式 LINE ももうすでに準備ができているので、うん、そちらからお問い合わせいただけたら、体験はもうぜひ誰でも無料なので、
あ、
たくさん来ていただけたら。
わかりました。まずはじゃあやっぱり体験してもらって、はい、どんなものか知ってもらったり、
うん、はい、それが一番いいと思います。
ですよね。わかりました。じゃあこちらも、FM オタルのこのマダラジのホームページに全部リンクを貼っておきますので、興味があるという方はですね、まずは、まあ、もちろん直接デサフィオというふうにね検索していただいてもいいんですけれども、FM オタルのホームページからリンクでね飛んでいただいてもいいかなと思います。はい、わかりました。そして何か他にも告知があると聞きましたが、
はい、私事なんですけど、うん、9月23日に北ガスアリーナにてプロの2戦目が、決定しておりまして、
ほう、
ぜひこぞって応援いただけたら幸いです。
北ガスアリーナ、
はい、
ドキドキですね、はい、北ガスアリーナって結構大きいんですよね。
一応ボクシング室って言ってリングがある部屋があるんですよ、
はい、
でそこで試合を行うっていう。
いや、やっぱり当然だけど、うん、 あのジムで見るね、はい、もちろんミット打ちみたいなのも迫力あるだろうけど、はいはい、試合となれば全然違うでしょ、う
ん、生で見るとやっぱり皆さん、はい、違うって言ってくれますね。
ねえ、そうですか。それについてもデサフィアのホームページとかに載ってる。
はい、載っけてあります。
わかりました。 FM オータルにもあのチラシとか
ぜひ、
ね、置かせていただければと思いますので、はい、どんなものなのか見たいという方はまずね、そちらのチラシと見ていただければと思います。わかりました。どうですか、その試合を前にしてどんな今お気持ちですか。
やっぱちょっと減量がどうしても伴っちゃう競技なので、はあ、今食べたいものが食べれないのがちょっときついですけど。
もうすでに減量始まってる。
まあそうですね、今回10キロなんですけど。
そんなに。
はい、ちょっと今回前より低くなっちゃって、
はあ、
今本当はお菓子とか甘いもの大好きなんですけど、うん、ちょっと食えないのが辛いですね。
いや辛いですね。だって今でもすごい痩せてるのに。
今で5キロ落ちました。もう
あさらに5キロじゃ痩せなきゃいけないんだ、
はい、
ちなみにどのような減量をされてる。
あの前まではあんまり勉強してなかったので、うんうん、結構ご飯を避けてたんですけど、今回しっかり勉強して、うん、栄養的に豚ヒレのチャーシュー作ったり、うん、鶏胸肉のチャーシュー、自分が味に飽きないような工夫して、はいはい、今回そんなご飯は我慢せず、うん、食べながら痩せるっていう健康的な痩せ方をしているので。
そっかそっか、
はい、
ちゃんと栄養は取りつつ、ただちょっとお菓子類はセーブしながら。
そう、どうしても、はい、そこは、
ね、じゃあ北笠アリーナ終わった後は
もうしこたま食べ
ます。美味しいものを食べてください。嬉しそうな笑顔が、ね、印象的ですけれどもね。わかりました。
はい、
はい、というわけであっという間にね、お二人の、お話を聞いている時間は過ぎていきましたけれども、最後に、谷口さんと岩木さん、今日ラジオ出てみてどうでしたか、うん、まずじゃあ岩木さん、
はい、
初ラジオだったんですかね、うん、
初ラジオです。
どうでした。
結構緊張するかなと思ったんですけど、うん、なんか本当田口さんのおかげで気楽に。
あーよかった。
はい、やれてます。
いや私もイケメンさんと話してきて嬉しかったです。
はい、光栄です。
ありがとうございます。谷口さんは何度かあのコミュニティ放送他のところで出ているということでしたけど、どうでした、はい、FM オタル。
いや喋りやすいですね、
うん、あよかった、
うん、やっぱり田口さんのおかげです。
すごい喋りやすいですよね。
よかったです。
さすがってなんか思いながら喋ってました。
いやいやいや、道の家局に草さんから花届いたら私だと思ってください。いや本当にありがとうございます。じゃ あ, あのぜひまた違う機会にもね、はい、お二人それぞれのご活躍で、はい、ラジオに遊びに来ていただければなと思いますので、ね、また遊びにぜひ FM オタル来てください。
はい、
はい、というわけで、パラパラの、講師谷口かなえさん、そしてキックボクサーでありトレーナーの岩木ポータさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
岩木さんが普段こう練習したりするときにハウスミュージックを聴くというふうにね言っていたので、ちょっとあの FM モタルにあったハウスミュージックあのかけてみましたけれどもね、メッセージが来ておりましたのでね紹介したいと思います。ラジオネームおばさん、おばさんということでね、私は50代のおばさんで運動音痴ですがパラパラ踊ってみたいです。岩木さんのジムでパラパラレッスンって楽しそうですね、というメッセージいただきました。ありがとうございます。そしてラジオネーム風船さんからも、田口さん、マダカイの皆さんこんばんは。私もすっきりしたいです。蹴りたい、殴りたい、かっこ笑いということで、やっぱりあのキックボクシングに対するニーズはありますね、これね。私は年も年なのでキックボクシングは無理ですが、何でも最初は初めてですもんね。始めるときは勇気が必要ですよね。ここに出ている皆さん本当に尊敬します。頑張ってくださいね、というメッセージいただきました。お二人ありがとうございました。いやぜひぜひ、多分ね、初めての方、まあ、5年である程度行っててもキックボクシングできると思いますのでね、またそんな機会ありましたら番組の中で紹介していきたいと思います。さて NPO 法人おたるクリエイティブプラスですけれども、北海青函第三倉庫の利活用をはじめとしておたるをクリエイティブに盛り上げていこうという団体です。先日もね8月25日に北海青函が旧北海青函第三倉庫で、イベントを行いました。第三倉庫はまあ高いというイベントを行ったばかりですけれども、そんな NPO の活動を応援してくれる方、一緒に活動したいという会員を大募集しています。詳しくは小樽クリエイティブプラスのホームページもご覧ください。そして で、次回のこのマダラジですけれども9月24日、これ毎月第4火曜日に放送しております。夜7時15分から放送していまして、ポッドキャスト配信も行ってますので、今日のこの、谷口さんと岩木さんの回も、明日以降、ポッドキャストで聞くこともできますのでね、何度も聞き直していただければと思います。そしてまずマダ会ですね、名前はまだまだない会議、こちらもあの奇数月にやってます。第3木曜日に開催してるんですが、次回のマダ会は9月19日木曜日の開催となっております。あのこちらもリンクを貼っておきますのでね、マダ会はどこから申し込んだらいいのなんていうメッセージも来たりしますので、ぜひまずはマダ会にも参加してみてください。その名前はまだまだない会議のこの何でしょう、盛り上がりを感じてもらうととってもね嬉しいなと思いますので、ぜひまずはマダ会ご参加いただければなと思います。マダ会もあの北海生館でやったり、いろんなと北海生館第三倉庫ですね、そこでやったり、違うところでやったりといろんな会場でやってますのでね、ぜひ、気軽にご参加いただければと思います。そして11月以降このマダ会に出たい、夢を語りたいというマダ会登壇者も募集しております。ぜひ登壇してみたいという方はですね、 FM オタル宛てでも結構ですので、マダラジ宛てにメッセージお待ちしております。というわけで、最後までマダラジお付き合いいただきました、ありがとうございました。いや、ぜひあの第3倉庫はまだ回もですね、次回がラストとなるんですよね。オタルクリエイティブプラス主催の、イベントなんですけれども、10月に行う予定です。こちらはまだですねはっきりと決まっていないんですが、こちらも詳細決まり次第お伝えしたいと思います。9月24日のマダラジの時にはその、第3倉庫はまだ回のことも告知できると思いますのでね、ぜひそちらの方も楽しみにしていただければと思います。というわけで今日もマダラジ最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。マダラジ、この番組は第3倉庫と未来へピピピ、小樽クリエイティブプラスの提供でお送りしました。